まあ古い話ですが、もう30年ほどになるでしょうか、私が札幌にいまして、ラジオとテレビの仕事をしている頃ですね。30年近くかもしれません。私はその頃毎月1回あの有名な襟裳岬ですね、北海道の襟裳岬にある教会、幌泉教会っていうところに、そこには牧師さんがいませんでしたから、月1回説教の応援に札幌から出かけていました。ある時そちらの教会の人からですね、ぜひ訪ねてあげてほしい人がいるから、しかも早急に訪ねてほしいという連絡が入りました。そのわけは、一人の若いカナダから来ている宣教師に恋をした日本人の女性がいて、もう二人は愛し合って結婚の決意をしていました。しかし父さんがそのことが受け入れられなくて、苦しんで悩んでとっても落ち込んでいるから、そのお父さんのところにぜひ訪ねてほしいというわけですね。私は札幌を出るときにですね、車の中で一人で、大変今から考えると傲慢な考え方なんですが、何が悲しくて、まだ会ったこともない、片道4時間ぐらいかかりますから、そういうところへ一日を全部使って、そしてね、まだそのために大和しなければいけないことがいろいろあるのにと、もう大変な不満と、そしてイライラ、つまり自分が本当に悩んでるなら自分からくりゃいいじゃないかっていうふうな思い上がった思いだったんですね。ですからそういう思いを持ちながら、この札幌から4時間かかってそこへ訪ねてみました。訪ねてその人に会ったら、そんなにわざわざ札幌までね、出かけて誰かに相談するなんていう余地もないほど打ちのめされていたんです。もう半分死にかけた。つまりそれは、だからそのお父さんがいかにそのお嬢さんを愛していたかっていう姿でもあったわけですけれども、私はああこれならば来れるはずないなという思いながら、一生懸命そのお父さんの気持ちを汲み取ることに必死になっていたと思うんです。何を話したかはもう覚えてないんですけれども、多分お父さんの気の済むようになさったらいいんじゃないですかって言ったんですね。お父さんは娘は幸せになってほしいし、自分の親から言うと、その国際結婚なんかしてそれで離れていって、もしうまくいかなかったらどうする、でその地方の小さな部落ですから、そういう話はもう部落中に伝わってしまってるから、これから自分の立場もなくなっちゃうっていうね、その両方の狭間で悩んでいたんです。私はお父さんの気持ちをお取り次ぎしますから、お父さんの気の済むようになさってくださいというようなことを申し上げたと思うんです。それで札幌に戻ったわけですが、無事に結婚を済ませて、今もずっと北海教区で重要な働きをしている、宣教師のカップルとして働いているんですね。私はそのことを今から振り返ってみると、なんてその傲慢な思いを抱いたんだろうなって、さもさも自分が重要人物かのように思ってですね、のたった一人のために自分のこの貴重な時間使って、で思い上がっていたことを本当に神様にお詫びしたという思いがあります。今日のフィリポの伝道の話ですが、使徒言行録のですね、初めの聖書のところが、さて主の天使はフィリポにここを立って南に向かい、エルサレムからガザへ下る道に行けと言ったというふうに書いたんですが、ここをっていうのは前のページのですね、8章の5節をご覧いただくと、サマリアというところであったことがわかります。この 7章でそのステファノという人が殉教したという話があって、それから8章の一節を見ると、その日エルサレムの教会に対して大迫害が起こり、人たちのほかは皆ユダヤとサマリアの地方に散っていったと書いてあるんですね。ですからこのエルサレムから南に下った人と、それから北に行った人と言って、その北の方に行った人の中にフィリッポがいたというわけです。今読みましたように、5節にフィリッポはサマリアの町に下って人々にキリストを述べ伝えた。これがすごいですね。その当時の人々っていうのは逃げながらも伝えていたというんですね。ですからもう行くところどこもが伝道の場になっちゃってたっていうことなんですが、それでサマリアのどこ行ったかは書いてないんですが、その時に今日の26節、さて主の天使はフィリポにここを立って南に向かい、エルサレムからガザへ下る道に行け。ガザっていうのはずっと南になるわけですね。それで紀元70年にユダヤ人がローマに反抗してですね、とうとうこのエルサレム全部破壊されてしまって、そしてユダヤ人が一番嫌うこのペリシテ人の名前を使ってこの地域をパレスチナと呼ぶというふうになって、それ以来パレスチナ、この地域をパレスチナと呼ばれる。ですから今でも多分そうだと思います。ユダヤ人にあなた方はパレスチナにおられるんですねって言ったらムッとすると思います。一番嫌な名前、そうじゃないと、これは神様が約束してくださった土地だからって、この対立が今も第三次世界大戦を生み出すかもしれないという緊張につながってんですね。ですからこのガザっていうのはだから今に至るまでパレスチナ人の本拠地になってるわけですが、そのエルサレムから、ガザに下る道に行けというね。だからフィリポは逃げながらでも今度はこのサマリアの方での伝道を考えてたかもしれないんですけれども、そこでしかもその後を見るとですね、そこは寂しい道であるというふうに書いてあるんですが、この寂しいと訳されている道はその言葉はですね、荒れ果てたというふうにも訳してるし、それから金銭の新井先生の訳はですね、人通りの少ないっていうふうに訳してます。つまり言い方悪いけども、人のいないど田舎に行け。フィリポは伝道しようかと思って、逃げながらでも伝道しようと思ってたのに、ここで主の天使がっていうふうに、これは神話的な表現使えばですね、こう背中に羽のある天使がパーッとこうフィリポに語りかけたかのように見えるんですけれども、これは私の受け止め方は、結果的に主の天使の役割をした人がいたに違いない。だからちょうどさっきの私がいやいや言ったようにですね、誰かが強烈な迫力を持って頼んだんじゃないでしょうか。そしてこれはまた天国行ってフィリポさんに会って確かめないと分かんないんですけども、最初は多分私と同じようにですね、フィリポさんは気が進んでなかったんじゃないか。で、しかもそこで出会った人がエチオピア人の宦官で、馬車に乗っていたってこう書いてありますから、歩いていったんじゃ馬車に追いつくわけありませんので、その当時は貴重なものだった馬が提供されていたということが想像されるわけですね。でそのこの馬を使ってぜひそっち行ってくださいっていう人がいたんです。これは使徒言行録というのは聖霊言行録とも言うように、聖霊がいかに世界に向かってですね、その福音を伝えていったかっていう、聖霊が主導権を持っているということを主張する記録ですから、そのフィリポの、 その内側の心の動きなんていうのは全然書いていませんので、想像するしかないんです。だけど得てして聖霊が私たちを動かす時というのは、 いつもね、ああそうだってこう思えるようなことばっかりではないんですね。気の進まないこと、それから落ち込んでいる時、そういう時を主の天使が語るチャンスのようなんですね。そしてフィリポは多分さっきから言いましたよね、断らないと分かりませんけど、気が進まないままにこっちに向かっていったと思うんです。そうすると折からエチオピアの女王神だけの交換、エチオピアというのはアフリカのずっと南下った方なんですが、ここでいうエチオピアは今のエチオピアじゃなくて、もう少し手前のスーダンと言われる地域の方らしいんですが、それでエチオピアの女王カンダケとこう書いてあります。これカタカナで書いてありますから女王様の名前のように見えるんですけれども、このカンダケというのは称号なんですね。エジプトの女王の称号です。だからちょうどエジプトの王様のことをファラオって言いましたね。あるいはローマの皇帝のことをカイザルっていう、これと同じことなんです。このカンダケっていうのはね、だからカンダケっていう名前の女王様じゃなくて、エジプトの女王、それはカンダケと呼ばれてたけども、その交換で女王の全財産の管理をしていたっていうんですから、よほど信用はない。こういう責任のある役っていうのは、その当時は宦官、つまり去勢された人がやらされるわけですね。そのエチオピア人の宦官がエルサレムに礼拝に来てって書いてあります。これは多分紀元前587年にバビロン捕囚っての起こって、ユダヤ人がバビロン、今のイラクに連れて行かれるわけですが、その際にですね、そのもう200年ほど前からなんですが、アシリアだとかバビロンだとかペルシャだとかっていう国に圧力かけられている中で、ユダヤ人が全世界に散らばっていったんですね。地中海の沿岸の諸地を、驚くことにこのエチオピアの方もまでユダヤ人が移り住んでて、しかもそこでシナゴーグ、私たちの言う教会です。まあ、建物を持ったかどうかは別として、とにかく集会して、でそれがこのエジプトの交換にも影響を与えて、使徒言行録の中では神を恐れる人という言い方をするんですが、異邦人で神様を信じた人のことをそういうふうに言うんです。その頃のユダヤ教の信仰ではですね、信者というのは割礼を受けてユダヤ人となったものをしか言いませんから、異邦人のままのものはいくら信じていてもダメなんですね。しかもこの新明記の23章の2節っていうところにはですね、こういう言い方があるんですが、見出しにはね、改宗に加わる資格、つまり礼拝の改宗になれる人っていうのは、その一番先にですね、23章の2節に、睾丸の潰れた者、陰茎を切断されている者は、主の改宗に加わることはできないって書いてあります。これも大変な差別的な規則なんですが、その当時の人々の考え方は、神様に傷のないきれいなものを捧げなきゃいけない。だから捧げ物、羊でもそうなんだ、最善のもので、人間もそういう状態の人でなきゃダメ。だからこのどっかに他の人と違うものがある人はダメっていう、そういう考え方ですね。ですからエルサレム神殿には異邦人の庭っていうのはちゃんとあったんですね。全体こう真ん中に神殿があった時に、こうしかもそこには火器があるんです。絶対入ってこれない。だからこの交換はみんなと同じように礼拝はできなかったにもかかわらず、このはるばる遠いエチオピアから馬車に乗って、そしてエルサレムまでやってきて、しかも礼拝を終えて帰る途中だったんですね。帰る途中でもこの宦官は大変熱心だった。その当時の 読み方というのは聖書を読んでいたって書いてあるんですが、今日なら私たちは誰でもこういう形で持っていますから、うーんと思うんですが、聖書を持ってるっていうのはこれは大変なことです。こんな分厚い巻物ですから、今で言えば一冊が何十万するっていうね、しかも手書きのものですから、そうそう誰もが持てるものじゃないんですが、それを自分で手に入れてそれを読んでるんですから、まあよほど求道心の熱い、ね、熱心な人だったんじゃない。ところが礼拝をした帰りにもかかわらず、彼は馬車の上でその当時の読み方っていうのは声を出して読んだそうです。声を出して読む、自分に言い聞かせるっていうね。でこれぐらいの身分の人になると自分で直接読むか、あるいは召使いのものに読ませていたか、それはわからないんですが、ちょうどそれが聞こえてきたところがイザヤ書の53章、有名な苦難のしもべの箇所だったわけです。それが聞こえてきたので、フィリポが馬車に走り寄って行って、身も知らない人同士なんですが、そしてフィリポはもちろん身分の高い人じゃないから、そういう高官から見ればね、なんじゃこの人っていうふうに映ったかもしれないんですが、フィリポがそのためらわずにですね、読んでいることがお分かりになりますか、ある意味ではちょっと失礼な質問ですね。ところがこの後半は、手引きしてくれる人がいなければどうして分かりましょうと言ったって。ですからこの人のもうすでに信仰は本物だったというふうに言っていいでしょうね。信仰の信じているっていう人の姿は、私は今いろんな言い方ができるんですが、自由っていうふうにも言うことができるかもしれない。自由っていうことはイコール謙遜っていうことです。自分の表も裏も受け入れてっていうね、その表も裏も、だから自分の強さも弱さもちゃんと分かってる、受け入れてるっていう人は、人の強さも弱さも分かるから高飛車に出るっていう姿勢はなくなるんです。あるいは人を決めつけた姿勢はなくなるんです。だからそういう言葉を聞いても、何この人のものの言い方は生意気なっていうふうな受け止め方にならないで、手引きをしてくれる人がいなければどうして分かりましょうっていう、そういう言い方をする。僕の想像ではもうかなりの年配の方じゃなかったかなっていうふうに思うんです。このこういう形の謙遜っていうのは自分も、少し年いって分かるんですが、やっぱりね、本当の謙遜っていうのは年いかなければ身につかないんじゃないかなっていうふうに思うんです。若い人がね、こういうふうにへりくだってたら逆に叱られるかもしれないでしょ。お前もっと覇気を持てとかね、もっと自分でやる気でやれとかっていうふうに言われるかもしれませんから、だからこういうふうにへりくだってですね、手引きをしてくれないければどうして分かりましょうかっていうふうに、言えてる。ですからフィリポはもうすぐにその場所に乗り込んだ。どうぞこの場所の中一緒にお座りになってくださいって言って、そしてそれがきっかけでフィリポはこのここに出ている方は実はこの少し前にエルサレムで十字架につけられて殺されたナザレのイエスですよっていうふうに説いていって、それでこの交換は納得いくわけです。あってね、ですからちょうど道を進んでいくうちに彼らは水のあるところに来た。ここはその場所はどこであるかっていうのはよくわかんないんですが、今はもうフィリポの泉っていうふうに言われるところがあるんだそうです。泉っていうふうに言うと私たちはこうちっちゃく湧いてることを考えるんですよ。まあ池です。その頃のバプテスマっていうのは全身霊ですから、観覧はここに水があります、バプテスマを受けるのに何か妨げがあるでしょうか。これはその当時の教会で洗礼式に使われていた決まり文句だったそうです。洗礼を受ける人は必ずこれを言ったんですね。 それで洗礼を授ける人がいませんというふうに宣言して、そしてあの洗礼を授けたようです。それをどうしてだか、このエチオピアの効果がちゃんとしてたから、もうあのできれば洗礼を受けてね、そういう気持ちになっていたっていうことなんでしょうね。二人とも水の中に入っていき、フィリップは宦官にバプテスマを授けた。で、彼らが水の中から上がると主の霊がフィリップを連れ去ったというふうに書いてあります。まあ、今日の箇所は38節までなんですが、その後フィリップはアゴトに姿を現したって書いたんですが、アゴトっていうのは旧約ではアシドドって言ってるところと同じなんですね。カイザリアというところまで、そしてそこに至るいろんな町でフィリポは伝道して教会を作っていく。ペリシテの町で伝道していって教会が生まれたようだというふうに伝えられています。ここでですね、私は思うのですが、使徒言行録とルカによる福音書の著者はいつも申し上げているように同じルカですね。そしてそのルカの強調したい点っていうのは、私たちは聖霊の導きの中に生きている。だからその聖霊の導きの中でそれを受け止めた時に、素直にその聖霊の導きに従う。しかしこのルカは聖霊がこうしたこうしたっていうふうに表現しますから、何か全部が信仰深いね、いつでもはいっていう形でそれをしているかのように見えるんですが、私がよく引用する使徒言行録の16章などには、このパウロとシラスっていう人がアジア州のエーゲ海の中心地のエフェソっていうところで伝道行きたかったのにも聖霊がそれを許さなかったという表現をしてですね、そしてアジア州とヨーロッパの境であるトロアスというところに導いたというふうな表現をしてあるんですが、そういうのもですね、人間的に言えば、最初にも申し上げましたように聖霊が確実に働いている時っていうのは、私たちがスランプになったり落ち込んだり弱ったりしている、そういう時なんだ。そういう時というのは逆に私たちの内側が本能的に何かを聞きたいという姿勢を持つんですね。だからこのいろいろギャップがあってこう苦しむんですけれども、これを私は成り行きに委ねるという表現をするんです。普通の言葉で言うと聖霊の導きに従うっていうのは成り行きに任せてみるね。そうすると大事な出会いに直面するはずなんです。それで納得できるんです。あそこで私を落ち込ませたのは、私を行き詰まらせたのは、それは聖霊だったんだっていうふうに後から分かる。聖霊を信ずっていうのは、これもいつも申し上げてるように今来てる来てるビンビン来てますなんていうふうな信じ方はおかしいです、悪霊です、ね、結果において信じるっていうことが大事です。今もう私たちは聖霊の導きのうちにある。だから使徒信条にあるように我は聖霊を信ずなんです。だけどそこでですね、自分の行き詰まった時や気分の良くない時や、そういう時こそ本当は聖霊が扉を叩いている時っていうふうに受け止めてください。だからあんまりそこで何とかしなくちゃって焦るんじゃなくて、成り行きに任せてみる。もうやる気がなくなったらサボる、ね、寝てしまう、場合によっちゃ八つ当たりする、そういうのがあったって構わないと思うんです。そして成り行きに任せてると素晴らしい出会いに、ああこのためだったって必ず分かる時はというふうに思っています。ですからまあ私たちが無駄働きしてる、あるいは私は何をしてるんだろうっていう、そのことを神様に全部委ねてしまうことが大事なんじゃないかと、そういう祈りがあるんです。 カトリックの粕谷光一神父がですね、徒労の杯という祈りを残していらっしゃるんですが、これで終わりたいと思いますね。神様、私はそれでも生きています。それは希望に支えられているからではありません。これでは死んでも死にきれないからです。やはり私は生きたいのです。生き生きとした魂を吹き込んでほしいのです。神様、その生き生きとした命は愛だとおっしゃるのですね。そしてその愛さえあれば何をしても生き生きとしてくるのですね。その愛をください。その愛で愛せるように、その愛の中で私も良くなり生き返れますように。神様、その愛をいただくために一体何を捧げようとおっしゃるのですか。立ち上がろうとする足元から崩れてしまう私の日々の繰り返し、もうお捧げするものはありません。我が子よ、一つある。尊い捧げが一つある。その前の徒労の杯を捧げなさい。十字架上に力尽きて崩れ折れた王の前に、これだけはいつも残っているのだ。これだけは消えることのない希望の捧げなのだ。主よ、私たちはついあなたにお従いしているときに理想的な姿を追い求めてしまいがちでした。しかし聖霊が本当に生きて働いていてくださるのは、私たちがダメだと思っている状態の中においてこそでした。その時に私たちが聖霊の導きに身を本当に委ねることができる決断ができるように、常に聖霊が私たちを捉え導いていてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。